神には聞くのゴッドにラジオ、
ほいゴッドにラジオ100回目、今回でこのラジオは終わりです。長い間聞いていただきまして本当にありがとうございます。まあ短いんですけれども最後の30分を、一緒に過ごさせていただけたらと思います。このラジオは神庭企画主催普段 CJ 殿これやってみたいという遊び心を詰め込んだびっくり箱をバカッと開けちゃってリスナーの皆様に驚きとワクワクとときめきをお送りする自由気ままなラジオになっております。ではまず1曲目この歌を聴いてください。どうぞ。
会いたい会いたい
君に会いたい。何してんのすら言えない僕は
弱虫で情けない意地っ張り君だけに意地っ張り
何気ない一言にほら
また
矛盾ぐるぐる考えたくない考えたくないのに
ふとした瞬間君が通り過ぎる
聞いただいたのは、ボイスドラマわがままお兄さんの挿入歌主題歌エンディングテーマ、まあまあどれかなんですけれども、まあ、あのデータ販売しているボイスドラマわがままお兄さんの特典、わがままでいいでした。
ゴッドにラジオ最終回
相変わらずこう聞きづれ声見にくい声ですいません。 今回で最後なんですけれども、つい最近見たアニメで、わーすごいなんか感動したなーって思ったやつがあって、まあ紹介してくれたそのアニメを知るきっかけになったのが、友達がね鍋やるから食べに来るみたいな感じで、まあ仕事の終わった後でもデロッデロに疲れてて、何時間あった、 13.5 時間だ確か、 13.5 時間拘束のちょっと仕事があって、それが終わってで、うわ疲れたと思って、まあ駅に向かって電車で帰ろうと思っていたんですけれども、まあその時にたまたま連絡を取り合っていて、今から鍋やるよ、来る？って言われて、あーいいな、食べたいなと思って、お風呂入んないでそこ行っていいって言って行っちゃったんですけど、もうまあまあ汗だらだらで、もう頭も帽子かぶってたからぐっちゃぐっちゃで。まあでもそういうの気にしなくても大丈夫な友達だったので、まあいいやと思って行って、なんかネットフリ、その子もネットフリックスを契約してるので、なんか見ながらと思ってて、まあ作ってて、でどうしようかなと思ってピッピコピッピコやってたら、あーそういえばねこのアニメおすすめだよって教えてもらったのが、バイオレットエヴァーガーデンっていうねアニメなんですけれども、いやー久しぶりにいいアニメだなって思いながら、優しいんですよ、全体的にとても優しくて、友達と見た時はそんな集中して見れなかったからさ、なんて言うんだろう、その自由に見れないわけよ、私個人の一人の世界に入ってそのアニメを堪能するっていうことはできなかったから、まあお家持って帰って、まあ私もネットフリックス携帯変えたばっかで、まあ au なんですけれどもキャリアは見ようと思って、まあ、時間を作って結構見たのよ、その友達ん家で6話ぐらい見ていてなんだけど、結構見たな、結構見てたな、すごい見てたな、まあ食べながら喋りながらだったからね、でもその時は泣かなかったんだけど、もう一回見返して最初から見た時にすごいなんかタイミングなのかしらね、もう涙がとってもいっぱい出てきてしまって、ああ私今心が疲れてるんだわとか思いながら、ああダメなのかなとか思いながら、でもそんなことなくって、まあいいものは良かった、なぜ泣いてしまったのか、こう心が震えたのかっていう理由も、まあ、自分なりにも考えつつ、その物語の全体構成的に、後半に行くほどね、やっぱりその主人公の成長過程を見せていっていたし、心の変化も描いていたし、葛藤も描いていたし、その物語の、なんつうの、世界観の上では字が書けない人がね、街の中にはというか世界にいっぱいいるんですよ。文字が書けない方がいるから、代筆っていうお手紙を書く人たちのお仕事がまあ誕生するわけなんですけれども、あなるほどな、必然性がそこで生まれるんだと思いつつ、手紙の代行を、まあ、文字とかも勉強しているから、文法とかね、いろいろね語彙とかね勉強しているから、その人の心を汲み取って書いていくんだけど、まあ最初は、そんなうまくいかないけども、結構はしょってね、はしょると、その1話ごとがねとてもあこれを主軸として今回はこのテーマなんだなっていうのが分かりやすく描かれていて、あこれ綿密にこうアニメ化される時にちゃんと打ち合わせされて、この輪ではこういう風に見せて、この輪ではこういう風に見せて、でこの子が脇役の子たちがメインになる回もあったりとかっていうのとかをちゃんと構成されているなと思って、友達のね前情報もあって、ある輪、例えば5話から6話に行く間の時間がバッて抜けてたりとかするんですよ、急激に文章を代筆っていうか手紙を書くのが超上手になってんのね主人公が。なんかその間の空白の時間がなんか今度映画になるんだよって教えてもらったりとかしていて、まあ、すっごい楽しみなんですけれども、個人的にはうわー素敵だったなーと思って、 もうこの収録のつい前に見終わったばっかりで、まあ一気見したわけですよ。あの素敵だったな。まあそのアニメだからさ、普通こうだったらこうだよねって思いつつもとても勉強になったのよね。例えばさ、わかるのよ。まあ私の今の年だからわかるのかもしれないんだけど、人を憎む気持ちとか、そして時を進められない、そのある一時のままの心の状態で現実はもっと先に進んでしまっているのに、それを受け止められないがゆえに、いざこざが起きてしまうっていう心理だったりとかが、あーすごい上手って思ったんですよね。まあ、上手っていうか、あこういう題材っていうか、そういう視点でだったら俺もこう戦いのシーンだったりとかが描けるかもしれないっていう糸口をちょっと発見したりとかしていて、でまあなんか例えば強盗だったりとかさ、なんか物語を書いてる時に事件を起こしたいなって、まあ、天災の地震だったりとか何でもいいんですけど、何かをそれを描きつつ、事象を描きつつ人々をちょっと動かしてみたいなって思ったりとかしていたんですけれども、良かったのよね。ねえ、なんか制作陣、私一切調べていないので原作があるのかもしれない、知らないですし、アニメの制作陣たちがどういう方々なのか、どこの、あ確か京アニって聞いたかな、友達は確か京アニって言ってた気がする。結構私好きで、個人的にそうなんだって思いつつ、よかった。まあなんか最後このラジオを喋る上でさ、なんか喋ろう何喋ろうかなって思いつつ、結局何も決めないで、今回この収録に臨んでいるんですけれども、まあ最初に聞いていただいたのが、まあアニメの話は終わってね、制作の勉強というか、心が震えてすごく素敵なアニメだったなっていうのを知らない人は知ってもらいたいし、バイオレット・エヴァーガーデンっていうアニメを知ってる人は、ああいいよねって共感してくれる人がいたらいいなって思って喋ってるんですけど、まあそれはそれで置いといて、冒頭で流させていただいた曲、基本音楽って著作権が発生してしまうので、私がここで流してるのって、まあ、そういう著作権的なものが緩いやつを流してるのね。オリジナルか、まあ、忽那由岐くんは今フリーなので自分で作っている曲、楽曲をどっかにね提携して下ろしてるわけじゃないので、まあフリーなわけですよ。そう、電波に乗せても大丈夫なわけなんですよ。そういうのだけしか、まあ二階堂奈良に作っていただいたやつも私が依頼をして、まあ二人ともお互いが自由に使えるっていう契約のもとでやらせてもらってるので、すごくフリーというか、まずね、そうラジオを始めるときに音楽っていうかフリーミュージックっていうんですか、絶対オリジナルが欲しかったの。まあすごいね、クオリティがすごいねとかって最初の頃いろんな人に言ってもらえたんだけど、別に今となってはそんなのすごいことなのかなって思いつつ、助けていただいたのはいろんな人に本当にって今は思っているんですけど、まあ実はね、まあいいよね、終わっちゃうからね。まあ二階堂奈良っていうのはプロのミュージシャンで、まあ同人名義なんですよ。もう皆さんが本当にすごい知っている有名な方々のバックだったりとか、まあサポートで入っていたりとかして、まあもう売れに売れまくってるわけですよ、今。すげえツアーをやってる某シンガーグループの子たちの、まあ某をやっててすげえなーと思いつつ、まあ今はもう完全にプロの方に力を入れてるから、まあ、こっちの方にはもう難しいかなと思って、あんまりもう
声がかけられないんですけれども、
頑張ってくれそっちで、俺は俺で頑張ると思いながら、
うん、でまあ彼がいたから成り立ったなっていう感じ、うん、かなり破格の値段で作ってくれたりとかしていたので、そう結構このさラジオやっている間にさ、やりたいことをすごくいろいろやらせていただいたなって、まあ、やらせていただいたっていうよりもやっちゃったっていう言葉のが近かったんだろうね、近いんだろうね多分ね、うん、やったすごいやったわ。夢だったのよ。一番最初にラジオっていうものをやらせていただいたときに、あまりにもすごかった、ひどかったのよ。ひどかったんだけど、達成感のが強かった。その当時ね、たった6回だけっていうラジオを、やったんですけれども、それがあったから、あ、じゃあ次やるときはこういうふうにやりたいなっていう夢があったんですよね。その時にいろいろ教えてもらったのよ。オリジナルの、バックミュージックだったりとか、ジングルだったりとかが必要だったりとか、あと音響、その DAW、デスクトップミュージックだっけ？忘れちゃったんだけど。あれで忘れちゃった。DAW っていうね、音を編集する、パソコンで音を編集するソフトがあって、そういうのもあるし、あとね、あれ、収録するのにインターフェースっていうのを、パソコンとマイクを、音に変換して、機械に書き込むためのインターフェースっていうものがあるんですよ。変換器っていうのも必要だし、マイクも必要だし、マイクをつなぐコードも必要だし、マイクを立てるものも必要、マイク立てみたいな、正式な名前が分かんなくてごめんね。でしかもマイクの前にね、なんかね、風よけ風よけでいいのかな。なんかあるんですよ。このままねマイクの前で喋るとこうやってマイク吹いちゃうのね。ハ行だったりとか、あとね、例えばそのマイクの前で台本持ったりすると、その台本に当たった風が入っちゃったりとかするので、なるべくこう入らないようにっていう収録の技術とか、あとね、その収録をしていてプラグインかな、マイクとの口との距離だったりとか、その発生している音量の度合いって波形で違くなってくるんですよ。音量っていうか音圧だったりとか。で、そういうのがあったのですごい勉強した。だからプラグインを入れないと、聞きにくいのよね。すごく。そう、ゲインだったりとか、ゲートだっけ？ゲート、コンプ、あとノイズ処理だったり、EQ だったりとか、あとジングルでちょっと、なんだっけ、ゴッタニラジオ最終回みたいな変な声で言ったやつも、リバーブだったりとか、あとディレイとかも、簡単にかけているんですけれども、そういう技術を学んでいったし、最終的にその、ちっちゃいところを音上げたりとかしたり、一番最後一本になっているところに私は、マキシマイザーか、とか、なんか、そこにも一本入れるんですよ。そうすると、全部の音をブチューって潰してくれたりとかするので、やりやすいというか、ああ、そういうやり方だよねって思いながら、やらせていただいたというか、学んだんだよね、すごい。学んだ。これのラジオがあったから自分でこうストレイチャイルドっていう作品を、ミックスしたりとか、あと光と空も、光と空はね本当に時間がなくって、時間ができたら後藤さんお願いしますって言ってたんだけど、お互い私がちょっと遅くて、後藤さんすいませんでしたって言って、それも全部説明してあったから、期日がやばいっていうのもお互い良かったですね、できてっていう風にこの間飲ませていただいたんですけれども、いやー、そう、オリジナルボイスドラマもやったし、歌作りたい買ったのよ。そう、本当はこのラジオがね終わるまでに、歌なんかすごい単純な BGM でも作れるようになってれば、繰り返していいんですよね。たーたたー タッタッタッとかって弾いて、そこにもう繰り返しでベーって貼っといて、あのパッドっていうか、まあ、入れたりとか、なんかリズムを入れたりとか、その音色的に、コードを入れたりとか時々ね、とかするだけで音楽ってできるんだっていうのを知ったので、知ったっていうか、まあ聞いてればわかるんですけどね、あのまずそこからだよなって思いつつ、それだけができなかったかな、このラジオってか、ラジオをずっとやっていて、うん、あのゆくゆくはオリジナルで主線だけ作って、著作権が自分のものになっていれば歌いくらでもできるじゃん、どこでも。アレンジだけ、まあ、お金かかるけどお願いしますってプロの方に投げればいいだけだから。で、感想は、何拍でこのぐらい欲しいですとかって、そしたらミュージカル作れるからさうまくいけばね。それがやりたい、いつかいつかやりたいなってすごく思っていて、もう音符も何も読めないからね。まあそう、読めないけど、最後に最初に流したやつのハモリとか全部覚えて、さあ大変だったなで、そう、もう一曲最後のにね流したいなと思っているのが、ありがとうっていう曲なんですけれども、その曲はねすごいの、本当に何声あるんだろうねっていうぐらい音が重なりまくっているし、人がいっぱい歌ってるので、大変だった本当にもうあれは地獄だったなーって思いつつ、わがままお兄さんの編集も地獄だったなーって思いつつ、でもなんて言うんだろう、何作も作って音並べてって、やっとその自分のやり方が確立してきたし、あの事前にオーディションとかこういう風なんだろうなっていうのがよく分かったし、多分普通の人よりは少しは耳が鍛えられてると思うので、その自分なりのルールですけどね、あのこういう人が好きとか、あと作品のテイストで、あの感情の出具合とかをこういう風に調整されて演出されているんだろう、おそらくっていうのとかも想像できるようになって、これはこれで私の好みではないけど完成されてるし、世に受けている、世に求められているものなんだろうなっていう、その判断基準ができるようになったから、それがあることによって、その自分が演出をするさせて、まあ、させていただくって言葉がもうどうかと思うんですけど、まあ、するときに、あの基準になる、指針になるようになってきましたね。で、今これからやろうとしていることはあるんですけど、まあラジオじゃ言えないことがいっぱいあるかな、うん、まだラジオじゃ、このラジオじゃ言えない。そしてあれだね、もうね、年末だよ、いよいよ年をだね。なんか思ったよりこう、なんか喋れないかなと思ったけど、あ、もうこんなに時間が過ぎてるっていうふうに思っているぐらい、ちょっと時間が経つのが早くて、やべえ、あとあんなちょっとしかない喋れる時間がっていうふうに思っていて、あっという間だったね。というわけで最後にありがとうを聞いてください。どうぞ。
伝えたい言葉が今この胸あふれてる、だけどうまく伝えられそうにない、だからこの歌を送ろう。
君と出会えて本当によかった、
つながれたことが
繋いで、
このぬくもり
覚えていよう。
宝物さ、不安な時も心つないで、束ねた勇気一つにしよう。大丈夫さ、きっと一緒に歩いて、
そうでしょう。 今にも消えてしまいそうな、
おーおー、曖昧な距離つなぐ糸、
一人一人心つないで始まるストーリー、
未
来への鍵、寂しい時も思い出して、君は一人じゃないってことを、そばにいるよずっと、まだ未完成なこの地図、一緒に埋めてこう、
いいでしょう、
大丈夫さきっと一緒に歩いて行けるなら、
何だってできる、
そうでしょう、寂しい時も思い出して、君は一人じゃない、
ゴタニラジオ100回目最後、聞いていただいて本当にありがとうございます。ここまで長くやって、あの一つの区切りをつけることによって、こうこれから俺がなんか作品を作ったり演出をさせていただいたり、なんか偉そうなことを言う時に何かの説得力になればいいなと思っています。ここまで長く続けた理由っていうのは、その自分のためのけじめでもあるし、あのこれから先にねつなげていきたいんですよね。ただやっただけではなくて、やったことによって学んだことがいっぱいあったし、この収録が終わってこの音が電波に流れて流れ終わって消え去ったとしても、また自分がこのラジオ100回以上やったこのラジオから学んだことは一体何だったんだろう、そしてそれをどうつなげていきたいんだろうっていうのをきちんと考えて、答えを導き出して未来につなげていきたいなと思っています。まあこの音もね、49回までがベータ販売されてますけど、その後も全部パッケージで販売したいなと思っているので、よかったら、全部買って聞いてください。ゴタニラジオ最終回、そろそろ閉店の時間です。もうまたのご来店とは言えないですね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。じゃあね。このラジオは神庭企画の提供でお送りいたしました。
XFM, EMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.